それでは本日与えてあられている聖書の箇所をお読みしたいと思います。ローマ人への手紙15章17節から19節、ローマ人への手紙15章17節から19節、新約聖書322ページになります。ローマ人への手紙15章17節から19節、お読みいたします。ですから神への奉仕について私はキリストイエスにあって誇りを持っています。私は異邦人を従順にするため、キリストが私を用いて成し遂げてくださったこと以外に、何かをあえて話そうとは思いません。キリストは言葉と行いにより、また印と不思議を行う力と、神の御霊の力によってそれらを成し遂げてくださいました。こうして私はエルサレムから始めて、イルリコに至るまでをめぐり、キリストの福音をくまなく伝えました。以上の箇所から誇りを持ってと題して清川先生の御言葉を取り付いていただきます。
おはようございます。朝などご近所の方とお会いした時もですね、今日も暑いですねというですね、そんな挨拶になってしまう日々ですけれども、またそれぞれ本当にこの暑さの中で体調を崩している方々も多くいらっしゃいますが、それぞれの守りのためにですね、回復のためにも祈ってまいりたいと思います。今朝もローマ人の手紙を続けてみてまいります。15章の17節からですけれども、私たちはそれぞれ教会においての奉仕をしております。その奉仕について、どのような思いを持っているだろうか、その奉仕をすることに誇りを持っているだろうかと問われたりもいたします。今日の聖書の箇所を読んでいただきました。このところから見てまいりますが、一つはこの第一には神への奉仕ということがあります。パウロはこのところで、ですから神への奉仕について私はキリストイエスにあって誇りを持っています。私は異邦人を従順にするため、キリストが私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かを与えて話そうとは思いませんとあります。使徒パウロはここで神への奉仕について話しています。そして神への奉仕を成しているわけですが、その神への奉仕とは一体何だろうかとなります。それはここで言われていますように、異邦人たちを従順にするためとあります。パウロは異邦人のために奉仕をしていました。その異邦人への奉仕とは、異邦人を従順にするためとあります。この従順にさせるとなると、なんだかこう支配するように感じてしまうかもしれませんが、そうではないわけですね。これは異邦人たちが福音を聞いて信仰に至り、神に従順に従うものとなるためということでした。それこそ異邦人と言われる人々は、これまでは異教の偶像の神々に仕えて従っていました。でもこれからは彼らが誠の生ける神に従って生きていけるように、誠の神に従順であるように、そのことを願ってこの奉仕をしているというわけです。ですから異邦人たちを従順にならせるといっても、それはパウロに対して従順にならせるということでは決してないわけです。ですが、時には牧師が教会の方々を支配したり、あるいは自分に従順にならせようとすることが起こり得ます。異端においては特にそのようなこともあります。ですがそうではなく、神に従順なものであるようにと願い奉仕をしているわけです。ある面、そういう面では牧師などはいつもそのことを覚えていなければならないところでもあって、間違えても自分に従順にならせようと考えるものであってはならないと言われるわけです。そしてこのためにパウロがなすことは、神がなされた神の御業を伝えることでした。このところで キリストが私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かを与えて話そうとは思いませんとあります。伝道することにおいても、特殊としてキリストがなされた救いの御業、神の言葉ではなくて自分自身を語ろうとすることがあります。自分の技、自分の誇りとするところ、自分の何かを語ろうとする誘惑もあります。ですがパウロはそうではなくて、キリストがなされた御業、キリストが成し遂げてくださった救いの技を自分は語り継げるんだというわけです。以前にも紹介しましたが、あるところでこの、絵を売るそんな人がいました。そしてその絵をですね、売ろうとしている絵を一生懸命説明し、そしてその絵の良さを説明し、その絵を売っているそういう人がいました。その話術はとてもですね、うまくて、導く人々はですね、まずその話に聞き入ってしまう、そんなところでした。多くの人がその絵を見、その話を聞いていたわけですが、しばらくして一人の人が気づいたそうですけれども、それは絵を売る人が自分の姿形をその大きな絵の後ろに隠していて話をしている、自分の姿を見せていないということに気づいたというわけです。その彼にとっては自分の姿を見せることは関心ではなくて、絵を見せて絵を売るということを願っていたからでした。パウロもそうであり、自分を売るということではなく、元イエス・キリスト、そのキリストが出された御業、それを人々に伝えるということを、そのことが願いだったわけです。さらにこの異邦人たちを従順にならせるために、神はパウロという人を、人間を用いられたということでした。このところでキリストが私を用いて成し遂げてくださったこと、キリストが私を用いて、弟子たちもいろいろでした。賜物もさまざまでした。性格もさまざま、それこそそれぞれに得て増えてもありました。確かに性格においても直情的なものもいれば、思慮深いもの、短気なもの、気の長いもの、さまざまな弟子たちがいました。それぞれの違いがありました。そういう中で異邦人伝道に神が用いられたのはパウロでした。教会の迫害者であったパウロですが、当時の最高の学びを身につけていたパウロ、異邦人伝道において大いに役立つローマの市民権を持つパウロ、そのパウロを異邦人伝道に用いられたわけです。ペテロとは違う働き、また奉仕がそこに求められていました。ペテロが主にユダヤ人のへの伝道に重きをなすなら、パウロは本当に異邦人たちへの伝道者としての奉仕がありました。考える私たちもそれぞれに、賜物も性格もみんな違います。ですがキリストは私たち一人一人を神への奉仕に用いてくださるということでした。それぞれの用いられ方が確かにあります。その奉仕においてもそれぞれ励むものです。そしてそのことに言えるわけですが、パウロはこの奉仕をここで神への奉仕であると言っています。パウロにとっては奉仕は神への奉仕である。じゃあそうでないものがあるのかとなりますが、特殊として奉仕が自分のためということもあります。自分の名誉、あるいは自分が褒められるため、自分が高く評価されるため、自分が信仰深いものと思われたいため、さまざまなことがありえます。じゃあ私たちが成している奉仕は、 あるいは牧師や信徒ということに関わりなく、神への奉仕であるだろうかとも問われます。神のために成している奉仕であると確信して、そしてその奉仕に励むわけです。ですから、そのような奉仕であるからこそ、パウロはここで、私はキリストイエスにあって誇りを持っていますと言い切っています。時には当時の古くからの人々からはですね、異邦人伝道などはいらないと言われたりすることもあったと思います。そのような奉仕は軽んじられることもあったと思います。人はそれぞれに勝手なことを言ったと思います。ですが、パウロはこの奉仕については、自分は大きな誇りを持ってしているというわけです。それはキリストによって与えられた奉仕であり、神への尊い奉仕だからというわけです。私たちにとっても同じかと思います。それぞれに与えられた奉仕があります。そしてその奉仕は、いろいろ種類は違ったとしても、内容は違ったとしても、神への奉仕であり、キリストにより与えられた奉仕であるわけです。決してつまらない奉仕であるなどと言えるものはないわけです。私たちがそれぞれ今なしているその奉仕に対して、ファロのように神への奉仕であるという、そしてそのことによる誇りを持っているだろうかと問われます。キリストから与えられた奉仕として、誇りを持って、これからもその技にですね、励む、そういったものでありたいと願います。誇りを持って奉仕にということでした。そして第2には、キリストによりということがあります。パウロは異邦人伝道のために多くの働きをしてきました。それはそれこそ目を見張るような働きでもあったと思います。ですが、パウロは自分のさまざまな働きは自分の力によるものではなくて、キリストが成してくださったことであるというわけです。キリストがなされた御業のゆえだというわけです。いくつかのことがここで語られます。聖書は言います。キリストは言葉と行いにより、また印と不思議を行う力と神の御力によって、それらを成し遂げてくださいましたとあります。一つには、言葉と行いによりということでした。確かにパウロは多くの言葉を語りました。その力強い言葉によって宣教はなされました。さまざまな反対者たちがいたときには、彼らに対して、また彼らの攻撃に対してですね、それに応えてもきました。ですが、そのような語るべき言葉を与えてくださったのはキリストであるというわけです。確かにキリストも弟子たちを伝道に使わすときに言われたことは、語るべき言葉を与えるということでした。聖書にこうあります。人々があなた方を引き渡したとき、何をどう話そうかと心配しなくてもよいのです。話すことはそのとき与えられます。話すのはあなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊ですとあります。このゆえに、確かにパウロたち、伝道者たちは語るべき言葉を与えられました。また行いにおいてもそうでした。人々への宣教においてふさわしい行いも与えてくださったというわけです。私たちは結構言葉だけであったりということがあります。言葉では信仰的な素晴らしい言葉を語るわけですが、言葉だけのものとなってしまいやすいものです。ヤコブも、信仰者は言葉だけの人ではなく、行いを伴うようにとも言いました。御言葉を行う人になりなさいと言います。キリストはその宣教の言葉にふさわしい行いをなす力を与え、なさせてくださるというわけです。行いに裏打ちされた言葉にこそ、まあ力があるとも言えます。そしてさらには、印と不思議を行う力によりとあります。印と不思議を行う力とにより、 聖書を見るとパウロは確かに宣教の働きにおいても不思議と思われることを成してきました。ある時は悪霊を追い出した、また青年を蘇らせることをした。パウロの成したさまざまな印と不思議は、それはパウロの栄光のため、栄誉のためではなくて宣教のためにキリストがパウロにその力を与えられたというわけです。印と不思議はキリストから与えられたものでした。確かにキリストは弟子たちを宣教に使わすときに言われました。主は彼らと共に働き、御言葉をそれに伴う印を持って確かなものとされた。御言葉をそれに伴う印を持って確かなものとされた。そして言われたわけですが、印が伴い悪霊を追い出し、新しい言葉で語り、病人を癒すと言われた。でそのような技をキリストによってパウロはなすことができたわけです。まあ、私たちも何かをなす働きもそうですが、私たちは自分が何か技をなしたときに、それを自分の手柄、あるいは自分の力として誇ったりしやすいものです。まあ、そんな愚かさがやはり私たちにあります。ですが、それは自分の力の技ではなく、キリストによってなされた御業であることをいつも覚え、謙遜なものでなければならないとあります。そして三つ目にはさらに、神の御霊の力によりとあります。パウロは確かに大きな働きを成し遂げました。でもその力は聖霊なる神の力によると言います。パウロの語る言葉も行いも印と不思議という技も、それらは与えられた聖霊なる神の力によるものであるというわけです。確かにキリストは弟子たちを使わすときに言いました。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますとあります。聖霊があなた方に臨むとき、あなた方は力を受ける、そして地の果てまでも宣教するというわけです。あの聖霊降臨日、ペンテコステがあり、信じる者に聖霊が注がれたわけです。私たちのそれぞれの奉仕の技においてもこのことがあります。自分の生まれついての力、能力ではなく、聖霊なる神の力によりこの技を行うことができるということでした。ある方はこの聖霊なる神の力はこの機械を動かす電気のようなものだと例えたりもしました。そういう面もあるのかなと思いますが、私たちが宣教の御業を行うにはこの力がないとできないわけです。どんなに優れた立派な機械でも、その動力となる電気がなければ動くことはできないわけですが、同じようにどんなに才能豊かな人であれ、どれほど優れた人であれ、神の聖霊の力がないなら、その技を成し遂げることはできないというわけです。パウロは確かに異邦人への伝道者として働きを成しました。でもパウロの行いと言葉も、そしてその印と不思議も、それは与えられた聖霊なる神の力によったものであるというわけです。まあ、こうして私たち一人一人にも神から与えられた賜物や恵みがあり、そして奉仕があります。その奉仕は時には大変なように思われることもあります。ですがその技を成し遂げてくださるのはイエス・キリストであり、キリストがその奉仕の力も与えてくださる、召しとともに必要な力も与えてくださるわけです。まあ、英語の言葉ですけれども、神の召し、神の力という言葉がありますが、神は召しとともに必要な力を与えてくださる。そしてだからこそ、その神への奉仕において私たちは誇りを持つことができるということでした。それぞれ私たちが奉仕を成しているわけですけれども、 誇りを持ってその神への奉仕、そのことにですね励むものであり、そして宣教にまた教会の形成にですね励んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日はありがとうございます。またあなたの御言葉を感謝をいたします。神様、私たちはそれぞれあなたからそれぞれの賜物が恵みが与えられております。そしてその賜物を用いて御前に奉仕をなしておりますけれども、神様、その奉仕において私たちはそれが神への奉仕であることを覚えて、誇りを持ってその奉仕に当たることができますよう、どうぞ導いてください。またその奉仕においても私たちの力、生まれついての能力ではなく、聖霊が私たちに力を与え、そのことをなさせてくださることをいつも覚えて、また謙虚にこの技に励むことができますよう導いてください。お一人一人の主にある奉仕を心から感謝をし、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。